できました。ローマ8の22から25。いた、肘がポキって言いました。今日のところもですね、もうこのローマ書の8章ってもうね、もうやばすぎる、もう濃いすぎて深すぎてもうすごすぎて、もう真夏の暑い時でも寒が止まらんぐらい、もうウヒーってもうなんか感動しまくりなんよね。で、感動して冷えるっていうか、俗もうなんか鳥肌、わかる？鳥肌と、ほら、むせるあの、むせるんですよ。それぐらい感動する。でね、今日のところもなんかすっごいもうガンビシビシバシバシくるね。これやばいですね。はい。で、今日は、何かで、実はですね、みんな覚えておくかどうか知らんけど、ライさんのバプテスマの時まではローマの8章をずっとやってきたね、やってきたんですよ。で、ローマの8章をやりながら何をいろいろ聞いてきたかっていうと、聖霊を受け取る、ね、イエス様を信じたら聖霊を受け取るんだけど、その聖霊がどんなことを指してくれるようになるのか、どんなことを、教えてくれるのかとか、分かるようにしてくれるのかっていうことを毎週、ちょこちょこ見てきたわけよね。で、今日も実はその続きなんですよ。で、本当は今日はね、18節から読みたかったんやけど、えらい長いことになって、もうメッセージもう濃いすぎて、もう特のコンソメって今チップス売りよるけど、もうそれよりももっと濃いくなって、もうね、もらう、もう聞く方がね、もうね、うわ、わからん、もう溺れる、ああみたいになってしまうといかんなと思ったんで、もうこの断腸の思いでですね、この今日は22から25に絞ったんや。もうみんなわかる、断腸の思いで、もう腹綿が切れるぐらい痛いっていうことね。もうだから本当は全部シェアしたいって思うんだけど、そうできないのが人間の常でございましてですね、はい。なので今日も早速行ってみたいと思うんやけど、今日ね、3つの P っていう話をします。 P ね、 P、 この画面にこういうパワーポイントでザリンとか出たらかっこいいんやろうね。かっこいいけど、
よし頑張れ。
今注文します。いや、せんでいい。あのね、言いますからよ。で、後で字にして LINE のグループ、バイブル、何、BFF のグループに送ります。で、今日は3つの P っていう話をしてね、救いのことね、救いってみんな聞いたことあると思う。クリスチャンになったら1回ぐらい聞いたことあると思うね。1回だけしか聞いたことないっちゃ、ないんやろうけど、で、救いっていうのを考えるときに、救われる、まあ、何から救われる、もちろん罪ですね。罪って聖書が言ってる罪は、俺たち警察沙汰になるとかじゃなくて、もちろんそれももちろん罪なんだけど、でもそうじゃなくて、神様の、つまり作り主のルールを破ってしまうっていう、この性質ね。この性質が罪ですよ。だから性質だから、俺たちが頑張って直せるとかいうもんじゃないわけよ。ね。で、それから、まあ、イエス様が救い出してくれた。つまり俺たち泥沼にはまってもがけばもがくほど、どんどんどんどん体が下に沈んでいって、最後には息もできんくなって死んでしまうような状態やったのに、そこからイエス様が救い出してくれたよっていうね、それが救いですよ、ね。で、ロッキー実際ね、小さい頃に戸端のですね、読み合い池にはまったことある。でね、本当にあれもがいたら沈んでいく、やっば、これマジやばかったね。今も多分ロッキーの靴が片方埋まってます。はい。で、とにかく、それはいいんだけど、救い出してもらわなかったら、ロッキー助かってなかった。あの時も、友達がちょうどね、一緒に遊びに来とって、で、友達の名前を呼んだら、その友達が棒を持ってきて、俺の手が届くとこまでこうやって伸ばしてくれて、その棒を捕まえて、なんとか俺は這い上がって、助かることができた。でも、もうこの、何、この腰ぐらいまで埋まっとったから、もう全部この何ちゅうヘドロっちゅうかな、もうドゥレーでもうドゥレー臭いしね、汚い、ドゥレー、もうそれで、大変だったんですよ。で、大変だったけど洗ってもらって、ね、家帰ったら、母ちゃんがですね、俺まだ小さかったから一応母ちゃんも抱えれたんよね。で、その泥のついたもうベロンベロンデレンデレン汚いやつをもう抱えて、この腕伸ばしてこうやって抱えて自分にしつかうで、こうやってそのまま風呂に連れて行って風呂桶にドンって置いて、でシャワーホースでブシャー流してね、もうね、綺麗にしてもらいました。で、だから俺たち救われたって言っても、まずヘドロの中からね、救い出された、もうそれでもちろん助かる、もう息もできるし自由に動ける。だけどまだ泥だらけやん。じゃあ泥だらけのまんま生活していけるんかって言ったら、いけんよね。やっぱ一回洗ってもらって、まあ、シャワーなりホースなりでピシャーンって全部洗い流してもらって、そして初めて 本当に救われたんだっていうことが分かるし、ね、また普通に生活ができていくよっていうようなことがあるよね。だからね、今日俺シェアしようとしよることも実はそういう感じで、救いっていうのが、3つの何て言ったらいいかな、段階って言ったらなんかもう俺たちが頑張ってこうレベル1から2に上がるみたいな意味になるかもしれないけど、そうじゃなくて3つの時点で救われるんですよっていう話をしようと思う。こんなの聞いたら、あれイエス様信じたら即救われるんじゃなかったんってみんな思う人がおるんですけど、その人は素晴らしい。なんでかっていうと、要聖書を知っとるからね、いいことです。イエス様を信じたら確かに即その時点で救われるんですよ。これは間違いない事実やけど、さっき言ったように言ってみりゃ泥沼から引き出してもらったのがイエス様を信じた瞬間っていう感じで、もその後シャワーで洗い流してもらうっていうのがいるやない。ただこれも実は救いのプロセスの一つなんですよっていうことね。プロセスね、わかるかね。プロセスって子供たちあんま聞いたことない言葉かもしれんけど、例えば料理作るっつったってさ、いろんなことをせないけんや。いきなり例えばチャーハン作りますよって言ったら、チャーハン作ろうって思って鍋に火つけたらいきなりチャーハンブフってできるか、できんわね、そんなもんね。まず野菜を切る、ね、肉を切る、そして、下味をつけるとか、いろんなこう何下ごしらえとか下準備をしながら、一つ一つを準備をして、よしやっと準備できた、じゃあ鍋に火をつけて、そして油を温めて、まずニンニクを油に入れて香りを出してとか、いろんな一つ一つの段階があるよね、ステップで。それと同じように実は救いにもね、あるっていうことを今日はねシェアしたかったですよ。で3つの P が出てくる。で3つの P、 なんかまず、ペナルティね、ペナルティってみんな聞いたことある？サッカーとかする人は知っとうかもしれない、うん、ペナルティって何のことか分かる？何？
悪いことした時に罰。
お、いいね、すごい、ね、ちょっとよう分かっとるですね。
頭いいから。
頭いいとか言ってますけどね。頭いいって思ってるだけですね。はい、ペナルティっていうのは何かっていうと罰です。何かルール違反をした時に与えられる罰。だからサッカーの場合は、サッカーっていうのは足だけで、足っていうか手以外でしかボールを触ったらいかんのだけど、例えばそれ勢い余ってその手で思わずボールをパッと持ってしまった、あールール違反で、ルール違反になった時にハンドっていうね、サッカーだったらね、でハンドをした時にそこにペナルティがあるんだけど、まずペナルティは何かっていうと、ボールが相手のものになるよね。そしてどうなるか、
イエローカードそこから
相手が
フリーキック
エリアによって、なるほど、エリアによってはもう即ゴールが狙えるぞということになるらしい。とにかく自分の味方にとっては不利なことが起こってしまう、困ったことが起こってしまう。で罪っていうのに当てはめてみるとですよ、罪から来るペナルティって何、みんな知っとる？みんな嫉妬人言ってみ。
嫉
妬。おいいね、嫉ってきましたね。あの嫉って言われても言っていいけんね。嫉ってね。罪のペナルティ、一番大きなペナルティ何かっていうと死です、ね、でもみんな肉体は死ぬやんって。もちろん死ぬ。でも聖書が言ってる死っていうのは、肉体がただ死んで終わりやないよって、そうじゃなくて魂が死んだまんまになる、つまり作り主神様と二度と一緒におれんくなってしまう、隔絶されて隔離されて分離された生き方しかできんくなる。しかもそれが永遠に続くんば、あんたこれが本当の死ばいとかね、聖書は書いてあるわけで、まずイエス・キリストを自分の救い主にして信じますよ、イエス様がこの俺の罪の身代わりになって罰受けてくれたんやん、あの十字架で死んでくれたんやん、そしてその3日後に復活してくれたんやんちゅうのを信じるときに、俺たちはこの罪のペナルティから解放されて自由になります。つまり No more penalty、ね、もうペナルティなし、もはや相手ボールにはなりませんよ、フリーキックもないですよ、ペナルティキックもないんですよっていう状態にしてもらえる。これが最初のペナルティです。だからまずイエス様信じた瞬間に俺たちは罪のペナルティから解放をされる。これが救いのまず第一の、ポイントね。で二つ目のポイント、これはっすね、もうこれはすごい、これが実はイエス様信じて生きてる今の俺たちの状態なんやけど、2つ目の P、 これ何かっていうと Power of sin、 だから罪のパワーから だんだん救われていく。これ味噌、だんだん救われていくんよ。これがまた味噌ね。さっきのペナルティはイエス様を信じた瞬間に、はい、もうペナルティあんたはもうないですよ、ね、罰するけど、これ罰っていう意味じゃなくてペナルティがないっていうことね。でもそれからクリスチャンになって生きていく、その中で俺たちはどうなるかっていうと、だんだんだんだん罪の力、罪の影響、罪の、なんちったらいいかな、罪が及ぼすこういろんな、っていうのからだんだん解放されますよ。それを罪のパワーって呼ぶね、パワーね。で、罪の力から解放されていく。だから最初のうちはイエス様信じますって言っても、まだひょっとしたら、でもやっぱりあの昔やりよったちょっと本当はいかんことって分かるけど、でもやっぱりあっちの方がちょっとなんか懐かしいし恋しいし、ちょっとぐらいやったらいい、1日ぐらいやったらいい、1回ぐらいやったら大丈夫やろって、どうせ誰も見とらんしとか思って、でちょっと気を許してしまって、それをやってしまって、あやばイエス様見とるしやばみたいな、風に俺たちはなるんですよ。でなってしまう。でその時に落ち込んで、ああもう俺イエス様信じたのに、ああなんでこんなになるんち。確かにそれ大事なことです。そしてその時はすぐにイエス様本当にごめんなさい、俺はイエス様信じるって、これから違う生き方していくって言ったのに、もうこればいって、やっぱりイエス様に助けてもらわんやったら俺どうもならんけん、本当すんませんって謝る。そして悔い改める。もう悔いるのは謝るの得意ね、日本人ね。でも日本人下手のは改めるのが下手なんですよ。でも日本人だけじゃない、人間これ全部そう。悔い改めるっていうことは、悔いるっていうのは I'm sorry、ね、ごめんなさい、僕は悪かったです、間違ったことしてしまいましたって言う、認める、それ悔いる。これは結構できるんです人間。やけど改めるっていうね、改めるっていうことは renew でしょ、つまり今までと同じ生き方をしませんよ、違う生き方をしますよっていうところが必ず必要になってくる、ね、そうじゃないといくらソーリーっていくらごめんなさいって言ってもそれ何の意味もない、また同じことしよったら。これ結構深いよ。でも俺たち人間はまた同じことをしてしまうね。でもそのたんびにイエス様にごめんなさいってちゃんと、やっぱ悪かったですって言いながら悔い、今度はイエス様に改めてもらうっていうプロセスをどんどんどんどん続けていくときに、だんだん自分が作り変えられていきますよ、ね、そして罪のパワーから最初は、もう翻弄されてね、翻弄って難しい言葉や、罪のパワーにもてあそばれて、もうこっち行ってあっち行ってもうワンワンなりよって、もうあ罪罪あ罪罪罪罪罪罪罪罪ってなりよったのに、だんだんそれがイエス様のところにしっかりと根を下ろして、イエス様の言葉を実行して生きていく中で、あの固い岩の上に土台を据えて家を建てた人みたいに、もう風が吹こうが、雨が降ろうが、何がしようが揺らがなくなっていきますよっていう風に俺たち作り変えられるよっていうね、これが罪のパワーから救われていくっていう、これ長いプロセスです、ね、イエス様を信じて俺たちこの体が死んでしまうまで、いやもうちょっと言うと、イエス様がもう一回来てくれるまでこのプロセスは続いていきます、ね、最初は罪のペナルティ、2番目は罪のパワーから私たちは救われる、そして最後3つ目何か、罪のプレゼンス、プレゼントじゃなくてプレゼンス、ね、英語でプレゼンスって 何かっていうと、そこにある状態、あるっていうこと、つまり罪がある世界から俺たちは救い出されるんですよ。これが最後の P です、ね、どういうこと？今言ったようにイエス様を信じた瞬間に罪のペナルティ、自分が犯した、今も犯している、いやこれから犯す罪の全てのペナルティから救われますよって言ったよね。でその後生きていく中で罪のパワーからだんだん救われていきますよっていう話をしました。でもこれはなんでそうやって続いていくのかっていうと、俺たちはイエス様を信じた後もまだ罪がある世界に生きてるから、その罪の影響を受けたり、その罪の誘惑を受けたりするからなんです。やけど最後の3つ目は、その罪そのものがない世界が来るんですよ。その罪そのものをもう全部クリアにしてくれる、デリートしてくれるイエス様がやってくるっていう時が来るんですよっていうのが3つ目の、P、 罪のプレゼンス、つまり罪の存在そのものから救われるっていう話よ。これがすごい。で俺たちはよくさ、クリスチャンになってイエス様信じてこの体が死んで天国行きますよとか神様の国に行きますよとか言うやろ。実はあれが罪のない世界を表してるわけね、 あれが罪のない世界を表しとく。で、俺たちは今まではあんまり BFF ではあの何その天国っていう話をするときに、大体この体が古くなって滅びて終わってからっていうことしかあんまり言ってこなかったんだけど、実は聖書を読んでみるとですよ、それだけじゃない。なんとイエス様がもう一回この地球上に帰ってきてくれるよって書いてある。でイエス様が帰ってきてくれるときに、実は俺たちは罪のない世界に移ることができる。いやっていうか、この世界から罪をなくしてもらえるんですよ、究極的に。っていうことが聖書に約束されています。なので今日ね、知りたかったこと3つの P で、最初は罪のペナルティから救われた、これはもうイエス様信じたその瞬間に起こることね。そして次、罪のパワーから救われる、これはイエス様を信じてずっと生きていくその中でどんどんどんどんパワーから自由になって、最初は縛られておうかもしれんけど、だんだん自由になって、そしてその罪のパワーに負けなくなって、罪のパワーに揺るがされなくなっていきますよっていうのが2つ目。そして最後に、もうこの肉体が古くなって滅びる、終わりが来るとき、いやもしくはイエス様がもう一回来てくれるときに、罪のプレゼンス、つまり罪の存在そのものから救われるんですよっていうことが聖書の中を見ていくといろんなところに出てきます。で今日読んでもらったところ、読んでみたところもそれが実は書いてあるわけよ。で今日ね、最後にもう一つだけね触れたかったのは、最初のさ22節さ、みんな覚えておかな、自然界もね、自然界もうめきながら苦しんでますって言ったやろ。これ面白い、不思議じゃね、え、それどういうことって、え、自然界ってうめくって分かるよね、うわーっていうやつね。あ、だから自然界ってそんなうわーとか言いよるか、苦しそうにしとるかって思うかもしれんけど、実はさ、最近どうですかみんな、日本でもね、7月4日、今年は7月4日から始まって大雨がいっぱい降りました。そしていろんなところで洪水が出て川が溢れて、もう本当にたくさんの人たちが被害を受けてしまった、ね、で最初はあの熊本の南の方やったよね。そしたら今度はそれが、いろんな、もう日本中いろんなところで、水害が出たりとかしています。そしてあとは水害だけじゃなくて台風が来たりとか、それから地震もねあるよね、日本はいっぱい、それから火山もいっぱいあるでしょ、ね、ボコボコ煙が出て、もうそんな風にいろんな地球上で災害が起こったりする、ね、でそういうのを見るときによく湧いてくる疑問が、なんで神様はこんなひどいことが起こるのをそのまましとんやろかって思う人が結構おったりする。でも実は今日読んだところにその鍵があって、この自然界も神様から作られたものなんよ。そしてこの自然界も最初神様が作った時は、あの完璧な神様が見てもよーできとる、 OK 完璧グッドって言える状態で作られとったやけど、人間がなんと神様のルールを破ってしまったその瞬間にですよ、この自然界、つまり人間以外の作られたものも完璧な状態を失ってしまった。だって創世記のさ3章読んでみ、気になる人はね、創世記の3章に何て書いてあるかっていうと、アダムに神様が言う言葉があるんやけど、お前がね私の言うことを守らんやったから、この地、地ってあの 地上の地ね、この地、つまり作られたものは全部呪われてしまったよ。これどういうことかっていうと、元の完全な状態では入れなくなったんですよ、もうダメになったんですよ、不完全になってしまったんですよって書いてあるわけね。それで、植えて一生懸命畑耕していろいろ植えても、アザミとかイバラとか、つまり雑草よね、そういうものがいっぱい出てきて、俺たちは大変な苦労をしてご飯をゲットせないけんくなるよとかね、いろいろ書いてあるね。つまり今生きてる、俺たちが生きてるこの自然、この地球っていうもの全部が人間が犯した罪のせいで、人間が神様のルールを破ってしまったせいで、本来の完璧な機能を果たせなくなった。だから災害が起こったり、だからひどいことが起こったり、いろいろね、なんでこんなことが、もう津波がぶわー来たりとかね、もうほいで何千人何万人っていう人がいっぺんに命を落とすとか、もう恐ろしいことが起こるわけよ。でもこれも俺たちが生きてる世界そのものが 神様のルールを破ってしまった、その結果でちょっと良くない状態になってしまってるんだっていう分かりやすい証拠じゃないかな。実際聖書にもそう書いてある、ね、でもちろん人間もそうです。人間も今お互いにいがみ合ったりとか信頼ができなかったりとか、もういろいろあるよね。でさっき戦争の話も出たけど、戦争はもちろんそうですけど、それに限らず身の回りのすぐ近いとこでも人が人を安心して一緒に嬉しくおられない状態っていうのがあるよね。でこれも結局人間が神様のルールを破ってるっていう結果なんよね。だからね、俺たちはそういうのを目の前にするときに今日のこの箇所をぜひね思い出していきたい。そして今はこのひどい状態が続きよる、ね、そして本当に不条理って、もうなんでこんな何ちわからんようなことで人が命を落としたりとか、本当に恐ろしいことが起こったりとかね、それからすぐそばの人と安心して一緒におれんくなった状態になったりとかするわけよね。やけどイエス様が約束してくれとるのは、そういうこと一切から自由になる時が来るよ。そのためにはイエス様を信じて生きとったらそれでいいよ、ね、そしてイエス様に作り変えられて変えられていくっていう、これをずっと辿っていきよったらもうそれでいいんばいって、ね、そしてあんたそれなら見たことなかろうって、見たことないから、ね、安心して楽しみにして待ち望んでいいんですよ。イエス様が約束してくれるものは俺たちが想像できるぐらいのちっぽけなものじゃないわけよ。ものすごいでかすぎて、ものすごいすごすぎて、もう想像もできない。さっき歌ったやん、見たこともない聞いたこともないって歌ったやろ。あれを用意してくれたちから、だから俺たちは見たことないけど分からんけん、そんなもう楽しみに鮮明とかさね、今特にそうよね。ネットだってさ、この品物これをあなたに売りますよ、これを1万円だけど今日は5000円でいいですよ、そしてこれってどんなのって言ったら写真がこう何枚も出てくるやん。で細かいところアップがこうですよとか、でこれ全体こうで、その通りのものが送ってくるっていうことに慣れてます。だから俺たちは見ないと信じないっていう癖がついとる。英語でも What you see is what you get って言います。だから If you don't see it、ね、見えないならあんた信頼できんでしょって。だけどイエス様は違う、見えないぐらいすごいんですよ。これは写真の何枚とかそんなもんには収まらんぐらいすごい。だから信頼して期待して待っとかないと、ね、
いいよ、
ね、でも見えんけど、じゃあどうやって信頼するの？だったらイエス様がどんなことしてくれたか見たらいいや。神様がどんだけすごいことをしてくれたか、この聖書から知ったらいいやんって。そしたらもう見えろうが見えまいがそんなどうでもいい。とにかく絶対イエス様用意してくれたもんやったら相当すごいはずやんっていうのがもう分かってくるよね。なので楽しみにして待っていくことができるんですよ。俺たちは今生きてる世界はいい世界とは言えないかもしれない。でもイエス様が用意してくれている永遠の命は絶対にいいものです、ね、だから楽しみにしてこの夏も毎日過ごしていきたいと思います。はい、じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もみんなと一緒に聖書からメッセージを聞くことができまして本当にありがとうございます。今日あったように、聖書の全部を通して、イエス様が教えてくれている、約束してくれている、そして実現してくれること、それが、俺たちが罪の3つの P から救われていくんだっていうことを、知りました。まずは罪のペナルティ、これから救われなければ俺たちはどうしようもできません。そのためにイエス様が来てくれて、十字架で死んでくれて、俺たちの身代わりになってくれて、そして3日後に復活して、あの罪のペナルティの最悪なやつをやっつけてくれるっていうことをしてくれました。だからこそ俺たちはまずイエス様のその救いの第一歩を手に入れて受け取って歩き始めることができるように勇気と確信を与えてください。そしてそのイエス様の救いを手に入れた人は今生きている中でいっぱいいろんな罪のパワーの影響を受けてしまいます。いろんな場面で誘惑を受けたり、いろんな場面でお前がよかったら別に後のやつどうでもいいやんとかいう声が聞こえてきたりとかします。でもその罪のパワーからもイエス様は俺たちを日々毎日ちょっとずつでも、いや時にはたくさん救い出そうとしてくれていることを今日知りました。 イエス様に自分気がついた時には本当にごめんなさい、心から悔いて、そしてこれからはこんな生き方じゃなくてもっと違う生き方できるように助けてくださいって改めてもらうようにお願いできるように助けてください、思い出させてください。そして最後にはこの罪のプレゼンスそのもの、存在そのものから自由にしてもらえるっていう約束をイエス様がくれています。その世界は今ここにあるように死もない罪もない痛みもない涙もない悲しみもない病もない何もない素晴らしい世界、神様作り主と一緒に永遠を過ごせる世界なんだっていうことが約束されています。でも俺たちはそんなことを聞いてもそれがどんな世界なのか本当に分かりません、想像もつきません。だからこそイエス様、俺たちはイエス様がしてくれたこと言ってくれた言葉それを見てそれを信じてそこからもっとすごいことを用意してくれとんやんちゅって楽しみに待って生きていくことができるように忍耐をください。本当に今の世の中忍耐が必要なくなってます。忍耐しなくてもボタンを押せばすぐ出てくる、そしてカードさえあれば、キャッシュがなくても買い物ができる、そして3分あればラーメンができる、そんな世界になってしまいました。でも本当に大事なものは忍耐して待つこと、とっても大事です。イエス様、その忍耐を俺たちに与えてください、これからも続いていく暑い日みんな元気で過ごせますように。そしていろんなことが思いがけず起こってきますけど、その時にも今日この聖書から読んだ素晴らしい約束を思い出してもう一回イエス様に目と耳と心と向け直して生きていくことができるように助けてください。このお祈りを感謝を込めてそして心からの期待を込めてイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。イエーイ。